ブヒブ、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーです。東藩、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
クリーンキャップ、
はい、よろしくお願いします。
東藩、まあ6月ということで5月にあったことを報告してもらっておりますけれども、
はい、
どんなことに期待したいでしょうか。
じゃあ、ゴールデンウィークの初デートとかそういうのちょっとね。
いいね。
いいですね。
いいですね。
はい、
なるほど。
ゴールデンウィークの初デートか、いいね。
はい、
どれから行きましょう。大船記者より、
はい、小田さん、
おります。
ありがとうございます。
5月、母の日、アンツヨ高校、ガルパンのアンチョビさんはいつものように、というか、いつも以上に後輩たちからプレゼントをもらっていました。
ほう。
今日はいつも以上にもらってますね。ああ、何か母の日だからって、アンチョビ姉さんはうちらのママですって、カーネーションやらお菓子やらくれるのだが、嬉しいけど、私はお前らと年離れてないってのにな、と苦笑を浮かべながら嬉しそうに言うアンチョビさん。そうですね。ご飯作ってくれたり、センシャドウを教えたり、時には勉強を見たり。でもアンチョビさんはママっていうよりも、お母さんって言った方が似合いそうな気がしますね。誰がお前のお母さんか。相手と、ツッコミを受けつつ、私もアンチョビさんのために買ってきたお菓子を二人で食べるのでした。以上です。
いやもう、やられた。
ちょっと牧歌的じゃないですか。
いいですね。いやもう、
いい
ね、
これいいじゃないですか。
開いたがもうひどい。
ね、いいとこで、いいフックですよ。
気づかれたんだね。
開いたって言いたいな。開いたって言います皆さん。なかなか言うとかないですよ。
なかなか開いたが一体ないですよね。
目は出てバスだ、バスだって目
は。はいはいはい、そうそうね。
間違い目はバスですよ、間違いなく。メモっとこみも。
そうですね。では続いて、コトラネ記者よりいただいております。
ありがとうございます。
ガールズ&パンツァーの秋山ゆかりちゃんでございます。ガルパンつながりですね。はい、今日は、ゆかりちゃんとウィンドウショッピングです。たまたま入ったアクセサリーショップで、私は商品の説明を受けたり、試着をしたり、店員さんと談笑していると、傍らのゆかりちゃんからしらけた視線を感じました。
そんな。
ゆかりちゃんはどう思う？コトラネさんのものだし、私は別にいいんじゃないですか。少し ご機嫌斜めなようです。ほら、ネックレスってつけると自分の目に入らないじゃん。見ると時間が一番長い人が気に入ったやつじゃないと。そうですか。さらに店員さんの、そうですね、彼女さんの意見は大事ですという言葉にまんざらでもなさそうです。店を出る頃にはいつもの調子に戻っていました。さっきつまらなそうだったのはあれかな、お店の人が女性だったから。違います。以上です。
腹立ちますね。すげえ腹立ったんですよ。
レベル高いな。
彼女さんかしら言われたいんだ なこれな。
第三者から言わせるコトラネさん、
すごいコトラネさん。恐ろしいですね。
でもこれ実際あったことだから。
腹立った。
うん、
それさんには罪ないですよね、まあ。
そう。腹立った。
腹立ちましたよ、その。相手が女とかで分かってんじゃねえかと。鈍感じゃないんですよ、小田さんは。
そうなんだ
よ。そこが恐ろしいんですよ、僕は。
そうなんだよ。
からかい上手な。
そういう人モテるんですよ、だからまた腹立つんですよ。
モテるんですか？
あなたも嫉妬です
ね。モテるんですか？
僕は嫉妬しただけですよね。
はい。続きまして、ナチョさんからいただいております。
ありがとうございます。
ガンスリンガーガール。トリエラとのブヒブ。
お、はい、トリエラ。
トリエラね。ちょっと褐色の美少女。
うん。
ヒルシアさんとの会話から。ヒルシアさん、そういえばトリエラっていつもスーツ着てますよね。あ、この人、社会福祉公社の人っていう設定っぽいですね。
はい、はい、
ヒルシアさん、そういえばトリエラっていつもスーツ着てますよね。ほとんど女の子らしい服着てるとこ見たことないです。イグナシオか。そうだな。彼女にも一度好きな服があったら買ってあげると話したんだが、ああいうフォーマルな服装が好きというから、それに彼女の好みもわからないし、そうは言っても内心おしゃれぐらいしたいんじゃないですかね、あのぐらいの女の子たちは。 こっちが余計に気を利かせたりするとそれはそれで彼女は怒るし難しいんだよ。明日の仕事の予定を伝え彼女の部屋に向かうヒルシャーと私。コンコン、トリエラ入るよ、明日の予定なんだが。部屋の中にはやっぱりトリエラ似合うよ、こっちも試してみてと意気揚々に促すペトリューシカと彼女の服を着てスタンドミラーの前に立つトリエラ。違うんですヒルシャーさん、これはペトリューシカが無理やりあれ、トリエラが少し興味あるって言うから持ってきたのにおかしいの。あたふたしているトリエラをペトリューシカはニヤニヤと彼女の顔を覗き込み、頑張って取り繕うヒルシアを私はクスクスと笑っていた。イグナシオの愛称がナチョです。ということで、ナチョさんからいただきました。ありがとうございます。
桜大戦で見たことあるな、これ。
そうですね。
なるな。
ありがとうございます。
衣装な。
はいはいはい。
もう基本ヒルシャーとトリエラを見て、もう、いても立ってもいられなくなった人なんでしょう、ね。
もう、目撃しちゃったって方なんですね。まあ、
そういうことなんだね。
欲がないですね、本当に。
間に入りたくてしょうがないんでしょう。
クスクス笑うだけですね。
まあ、ごちそうさまって言いたい人。言いたい人なんで。
そう
ですね。ちょっともうちょっとみんな欲望を出してもいいと思うんですけど。
もうちょっとね、
そうですね。次の方もね、モブブヒブっていうことでいただ
きます
。雄一記者。山梨県北杜市の高校に通う何の個性もない男子高校生の私。
いいですね。
ある秋の日、教室の窓側の席で弁当を食べていて、ふと外を見ると、空っ風が吹く肌寒い駐輪場で、弁当をバイクの上で食べている同級生の女子二人を発見。
あ、どれどれ？
私は当然声をかけたりはしません。好きにもなりません。なぜか。あの二人は修学旅行なのにバイクで二人乗りして単独行動するヤバい二人だと私は知っているからです。先生に正座させられ怒られている姿も宿舎で見ました。触らぬ神にたたりなし。ああ、グワバラグワバラということでいただきました。ゆういちさん、ありがとうございます。これはスーパーカブの二人です、ね、
いやすごい。
モブブヒブ、
モブブヒブいいですね。
あの二人を見かけたんだ。
絶対物語始まりますよ、この後。絶対始まりますよ。そこまだいいですね。
始まるかな。
欲望を出さずにこういうの、うん。いいですね。
好きにもなり
ません。
でもどうでしょう、その、東さんね。
はい。
こう入り込めない二人に対してはどうアプローチするのがいいんでしょうか。
いやー、やっぱ単純にあれですか、この窓から消しゴムが落として、あーって言って、頭にコツンで当たって、誰だーって、言われたで。あ、やべえ、名前書いてたとか。
あ、なるほどね。自分も株乗りじゃダメなんですかね。
あ、
で、故障して直し方は分かんないんだけど、ちょっと会話のきっかけにその辺にいた女子。
あ、それもいいですけどね。って感じで、やっぱ、たまたま同じバイト先とかそういうのがしかないんじゃないですか。たまたま。
バイトね。
消しゴムじゃなくてさ、だって普通にこうやって窓から声かけてもいいんじゃないの。
いや、それは絶対ゆ
うい
ちさん
かぶってやつでしょっていう。
あー、なるほど。
そういうところから、だってそれを卑下するわけじゃなくて、自分が興味持つってのもあるじゃん。
はいはい。
しっかりすると、こぐまちゃんの方が今度は熱っぽく語れるようになってんのかもしれない。
あー。
ちょっと興味あるんだよな。バイク欲しいんだけど、原付よりそっちの方がいいってこと難しくないみたいになったら、結構だって、れいこさん俺ですから。
あー。
かぶはいいわよ。
そうっすね。
って言うかもしれない。わかんない。
そうですね。
親父とか、おっさんが乗ってるバイクだよね、違うのみたいな。
はい。
どこがいいのだから、それでバカにするんやで。どこがいいのみたいな声聞いたら、ここがねっていうふうにならねえかな。まあ、わかんないけど。
だから、古い作品かもしれないけど、はい、ROD で、サミちゃんとアニタがすごい仲良くしてる。
はい。
その二人にどう介入するかっていう話ですよ。
はぁ、その、介入はなかなか、いつも
難しいよ、
ね。ほんと難しいですからね。やっぱり編集者とかそういうのが一番自然にできるところでは。
ああ、先生の。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。
あ、ひとみちゃんも、ひとみちゃんもゆくゆくはなりますんで、
あ、
作家さんになりますんで。
ちょっと憧れてる人
憧れてる
ということ
なんですけど。
あ、いや、だから、バイクショップでバイトしてるとかでもいいんじゃない？
いいですね。
バイク好きでね。
二輪館でバイトするわ、俺。
そう。
二
輪館。あとは、ゆういちさんの仲の悪いお姉さんがバイク乗りとかっていうのも
あって。ああ、なるほど。ああ、天才。本当に。天才。
だから嫌いなんですよ、そもそも。
でも、その二人から尊敬されるっていう。
尊敬されるんですよ。
ああ、なるほど。
あれあれって言うんですよね。 なんとかって、なんで兄貴とかって。
お前の、なんかお前の同級生が株乗ってるって言うけど知ってるみた
いな。ああ、いいね。
うん、あんたの。初見記者よりいただきました。ありがとうございます。歌プリ、カミュ先輩との5月のブリブでございます。
ありがとうございます。
今月はどんな感じになるのか、
ね。楽しみですね。
カミュ先輩とお風呂上がり。
あれ、エロいタイトルですけど。エロいですね。ね。
だエロいっていうのはさ、男性目線からして女性キャラのお風呂上がりを想像するから
な。違う違う、初見さんの視点がありますよ、絶対にも。
なるほど。
初見さんが絶対、なんかその見ちゃうわけですよ、
絶対ですよ。風呂上がり。絶対そうですよ。
いやいやいや、そんなベタな展開
は見て、見てないよ。男の人はもう出てきただけでかっこいいんです。イケメンなんですから。
そうですかね。
バスタオル。シャーズナブルを見なさいよ。頭ゴシゴシ。あれだけで十分かっこいいんです。
なるほど、なるほど。
うん。どっちが風呂上がりかにもよりますよね。
いや、もちろんそれは、神先輩ですよね。
うん。
で、その後は、里見さんが、お風呂に行ったら、なんか、子供がね、こう遊ぶようなおもちゃとかあった、あれ？
かわいい、かわいい、
ね、それでちょっと、
バタバタバタ来て、ブーってぶっ飛んで、ね、これはね、見なかったとか言って
言われた。俺のアヒルちゃん。
お前、ギャグ漫画の読みすぎだろ。
そうだよ。で、国枝さんも好きじゃないですか、熊とか。だから、もしかしたらそういう
人も。お風呂とは違うんじゃないですか。
ひよこちゃんみたいな。
そうです、意外にその。
じゃあ、途中まで読むんで、東さん、
はい、
挑戦してみてください
。了解しました。
神谷先輩とお風呂上がり。
はい。
突然歌プリの世界に転生してしまった私は、
転生でしょ、
ひょんなことから現在あの大人気アイドルユニットカルテットナイトの一人であるカミュ先輩と一緒に住むことになった。
はい。
お風呂から上がると私はそのまま髪も乾かさずテレビのバラエティ番組に夢中になっていた。
ここからです。
気抜いてますね、随分ね、初期感
からも気抜いてますね。
気抜き先生ちょっとね。
確かに確かに。
はい。
どうなるでしょう。
これまた例えばですよ。お風呂を出しっぱなしにしてて、誰だーって怒られ
たんですよ。なるほど、なるほど。
そういう感じで、ちょっと久々に反省するみたいな感じで。
まあでもそれだと萌えはないですよね。そのキャラに対する萌えは。
で、亀先輩が全然もう怒りの、冷めやらないんですよ。それをなんとか、その怒りを収まるために、あまてこの手を初見さんがやるっていう。
なるほどね。
あ、なるほどね。
グニキャップどうでしょうか、
白線写真。入ってたわけですよね、
はい、
そうすると風呂上がりといっても髪の毛濡れてるんですよ、うん、
はい、
でも本人は全然気にしてないんだけど彼の方がおまだ髪濡れてるぞってバスタオル。
なるほど、国井さんさすがっすね。
素敵ですけど僕になっちゃってますよこれ、ね、
まあでも同居してるわけ、
まあ、それくらいなら。
じゃあ続きいきますね、
はい、
お風呂から上がると私はそのまま髪も乾かさずテレビのバラエティ番組に夢中になっていた。すると後ろからブオーという音と温風が私の髪を撫でる。思わず振り返ると神先輩がドライヤーを握っていた。神先輩、ありがとうございます。貴様が風邪をひいて俺に移ってはかなわんからな。いいから前を向け。私はおとなしく先ほどまで見ていたバラエティ番組に目を向けた。カミュ先輩の手つきは乱暴な口ぶりとは正反対に優しく、
うるせえよ。
バラエティ番組にはもう集中できなくなかった。以上です。
すごい、やっぱりすごいです。
ここに来てベタなツンデレで、
ねえ、
汚ねえこれ。読めなかった、
読めなかったです。
しかもお前のためじゃなくて自分のためになるんだよね。そうなんです
よ。確かに納得しました。確かに
そこでもうまず一本取られてるじゃないですか、はい、我々は。
はい。
いや、国さん確かに正解なんですよ。
そうですよね。
濡れた髪の毛心配してっていうのは正解なんですけど。
やだしすぎるな、それは、ちょっと。
ただね、神谷先輩の手つきは、乱暴な口ぶりとは正反対に優しく、バラエティ番組にはもう集中できそうになかったで終わってる
んです。これはだからもう俺の考えてたより一歩進んでる二人なん
そうです。
女の子が髪の毛触らせる、しかも異性にって言ったら、そうね、俺の重要性君考えろ。
そうなんですか。
そういうことです。触ってる男じゃないの。それを許してる女の子なの。ここ
結局じゃあ、ハミさんの株上がったってことです、これ。
そういうことです。
なんで恐ろしい女ですね、この女は本当にも
う。男はそれで、あ、変わらせてくれてるんだって思いつつも、綺麗だな。
って思いながらこう綺麗にやってるわけですよ。
でもテレビが普通そういうとこじゃなかったって一言あるのはちょっと僕は初めに言うと、あ、もうそれは人間初めを見た感じしますけどね。
ドキドキしてるわけです。でも当然ほら彼は後ろでこう髪溶かしてるから彼の表情は見えないけど彼もドキドキしてる、はい、顔ちょっと赤いんだよ。でも見えないんだよ。
ああ。
だからそれでテレビをパッと消した時にほら真っ黒になるから映り込むじゃん、はい、その時に顔見られそうになって先輩は顔フッとこう
そんなのどうい
いですね。
そう、はずみちゃん気がついてテレビ映るかもってパッてきた、それに気がついて先輩さらっとこう顔はいもうおしまいはいもうおしまいって言ってじゃあ俺も風呂入るわ顔見せてくんない、照れてる顔見せてくんないの。
いいね
いいね
いいですね。
何の話してんのこれ。
戦闘員9号さんからいただいて、
は
い、
おあります。
これ戦闘員派遣しますというアニメ今やってるんですけれども、
ね、これ
主人公が戦闘員9号、まあこれはあの僕があのかねてから言ってますけれども、サイバリョウの子孫だっていうふうに言ってるんですけど、主人公なんだけど3枚目エロみたいな、
いいですね、
そういうのをちょっとかませてきてるっていう感じがちょっと面白い作品なんですけどね、はいはい。スノー隊長という部屋がいる、あの方がいるんですけども、はい、スノー隊長ちょっとね、まあエッチなんですよ。なんかこう体つきはまあみんなエッチなんですけども、まあ白い服着ててみたいな
感じ、ね、
の髪の毛も確か水色だったかな、そんな感じ。
剣士ですね。
ああ、間違い間違い間違
い。9号、お前もここの生活はもう慣れたか。あ、これスノー隊長の部屋でのワンシーンです。はい、おかげさまで。先輩の6号さんが急に故郷に戻ることになって、代わりに僕がスノーさんに雇ってもらうことになるとは思いませんでした。セリフで説明してます、
ね。いいですね。いいですね。わかりやすい。いいですよ。中央さんいいですよ。
まったくだ。6号のやつめ、簡単な挨拶だけでどこかへ行ってしまいよって。これからはお前が頼りなんだ。せいぜいよろしく頼むよ。僕はスノーさんの部屋を見渡す。さすが剣士隊長といったところか、部屋には数多くの剣が飾ってある。
うんうん。
これすごい綺麗な剣ですね。僕は飾ってある魔剣に手を伸ばす。スノー隊長、ま待って、それは私が借金をしてローンを支払った大切な。僕は剣を彼女から遠ざけながら飛び込んできた隊長を優しく受け止めた。大丈夫ですよスノー隊長、僕は剣の扱いには長けてますから。剣の扱いに慣れているのか。ええ、とっても慣れてますよ。僕は悟られないようににやりと笑みを浮かべる。夜はだんだん更けていく。戦闘員9号さんありがとうございます。
いいですね、いいですね、いいですね、いいですね。
大事なものを取ってちょっとこういきなり接触されるっていうのはちょっとときめきます
ね。いいですね。
じゃあ続きまして、
はい、
この方はどうしましょうかね。じゃあユリブヒブ。
お、
はい。プリマドンナー星座をしないさんからいただきました。
ありがとうございます。
D4DJ の桜田美優さん、プリマちゃんごきげんよう。あ、美優ちゃんごきよろ。見て見て、野村萬斎のシン・ゴジラの動き、ガオンズシンズシン、そろりそろり。プリマちゃん面白い。美優ちゃんは聖火隊とか入っている汚れを知らないマジモンのお嬢様、そのお嬢様に俗世間を教え込むのが最近の私の趣味なのですが、ちょっとプリマさん、みゆさんに妙なこと教えないでください。みゆちゃんガチユリ勢、はるなちゃんの登場です。委員長うるさいな。一応人間国宝のネタなんだから妙なことじゃないでしょ。第一、そろりそろりは野村萬斎ではなく、泉元也の持ちネタですわ。あ、そうだった。うるせえ。これでも食らえ。委員長掃除職ビーム。ギャーって私は委員長ではありません。わー、逃げろ。そろりそろりで逃げろ。そろりそろり。ふふ、そろりそろり。みゆさんまで、そんなはしたない真似してはいけません。私、この学院が大好き。ごめん、遊ばせ。
以上です。
いいですね、なんか5分アニメ感があっていいですね。5分にちょうど収まる感じの。
5分ですかね。
はい、もうテンポとか関係ないです。ガンガン質問の感じがして。
バカだな、
バカで。本当に幸せになりますな、いつも、プリマさんは。
そうだよ。みんな幸せ。
いいですね。そろいそろ。
いいですね。
楽しいなぁ。じゃあ、ぬれねずみさん。
はい。
はい。
学園目次録、ハイスクールオブザ・デッド、仏島彩子先輩と屋上昼食デート。
待ってましたよ。
ね。まあ、シリーズ、富士見学園高等学校女子剣道部主将、仏島彩子。 新入生の部活動体験入部期間が4月で終了し、5月からは各部活動は本格始動。
あ、いいですね。
連日遅くまで練習があり、週末も部活と家の道場の手伝いなどでなんだかんだと忙しく、サイコ先輩は剣道漬けの毎日。私はサイコ先輩と最近会えなくなって寂しいっすと愚痴を漏らしたら、先輩は一計を案じてくれた。今年は剣道場に入りきれないほどの新入部員が集まったため、特別に屋上剣道部が使用していた。なぜこんなにも新入部員が入ったのかというと、理由は単純、超絶美少女剣士サイコ先輩の全国制覇が大きな要因なのである。そんでもって部長のサイコ先輩が顧問から屋上の鍵を託されており、その役得を利用してもっぱらサイコ先輩と2人屋上でお昼を食べることが日課になっていた。私、サイコ先輩、この玉コッペ美味しいですねと、二人お揃いで買った玉コッペ、これ卵コッペパンですね、はい、おつカレーパンといちご牛乳のセットを食べながら先輩に話しかける。すると先輩はそっけなく、ああそうだな、美味しいなと答えた。先輩は食べながらノートに各新入部員の長所や短所をびっしりと記したものに目を通しながら、今年の新入生は比較的上背のある子が多いからな、やはり足腰の強化がより必要になるから、などとぶつくさと独り言を言うします。私は先輩が上を向き軽く目を閉じて考え事をしているうちに、さっと先輩の手からノートを取り上げて、はい、食事の間は剣道のこと考えるのは禁止します、せっかく最後先輩と楽しい食事の時間なんですから、と言って、右隣に座る先輩とは逆に左手にノートを持ち、遠くへノートをかざした。先輩は一瞬ノートに手を伸ばす仕草をしたが、途中で思いとどまり、仕方ないなぁといった表情でため息混じりで笑顔を作ると、そうだな、すまんと短く答えた。私、でもサイコ先輩も大変ですよね、自分の選手としての全国制覇も目指さなきゃいけないし、その上後輩の指導まで、と尋ねると、サイコ先輩、ああ全国制覇は目指してはおらんのだ、あくまで自分に課した日々の鍛錬の結果であって、私以上に鍛錬を積んだ者が出てきたら負けるだけのこと、まずは自分を甘やかさずにどれだけ自分を追い込めるかなのだ、と言ってのけた。まるで武士のようである。サイコ先輩の話は止まらない。それに後輩を指導することは結果自身の成長にもつながる、人に教えていると逆にこちらが教えられることの方が多い時もあるのだ、何より教えた後輩が目に見えて成長するのは自分のこと以上に嬉しいものなのだ、と遠い目をして語り出した。私のモノローグ、抜かった。剣道の話をこちらが封じたのに、うっかりこちらから剣道の話を振ってしまった。でも充実した表情で語るサイコ先輩の横顔とっても美しいな、などと思っていると、ピピピピピピと先輩の携帯からリマインダーのアラーム音がする。するとサイコ先輩は、いかん、今日は昼休みに顧問と副部長で練習メニューの打ち合わせがあることを忘れていた、すまぬが屋上から出てすぐ中に入ってくれ、鍵をかけねばならんのだ、と言って2人は食べかけのパンを抱えていそいそと校舎の中に入る。先輩がおぼつかない手つきで鍵を閉めているのだが、日頃は使われていなかったせいか焦っているからなのか、なかなか鍵がかからない。私は楽しい昼食が中途で終わってしまい、ややふてくされ気味に、思わず聞こえても聞こえなくてもどちらのいいぐらいの声量で、サイコ先輩は俺と剣道とどっちが好きなのかな、とつぶやいた。すると今の発言をなかったことにするかのように、ガチャンと施錠の音が派手に響いた。すると先輩はせわしなく、では明日も同じ時間に来てくれ、また一緒に話をしながらお昼を食べよう、ではすまぬが先に行く、と言って先輩は階段を駆け下りていき、最初の踊り場で立ち止まり、くるりとこちらを向くと、どちらも好きだし今はどちらにも夢中だぞ、と主語のない抽象的なことを節目がちに言うと、頭頂部からは湯気が出んばかりに瞬間的に耳まで真っ赤になるほど赤面し、それでは失礼と言うと機密を返し、ピューという効果音とともにものすごい勢いで駆け上っていきました。残された私も食べかけのパンを手に顔は真っ赤っか、そして顔にほてりを感じながら階段を一段降りたところで足から力が抜けて、その場に座り込み残りのパンを一人食べ始めるのでした。以上です。
踊り場だけでよかった。長かったな。
長いな。濡れ目見た。もうちょっと短くしましょうか。 でも東山良かったです
よ。僕はですね、大好きですね。
踊り場告白は夢ですよね。
これ本当は3話ぐらいに分けた方があれなんですけど、でもね、気持ちが分かる。どうしても今月言いたかったんでしょうね、ゆずゆずさんは。
そこなんだろうな。
全部かよかったですけどね。
ノートを取るところとか、
そうそうそうそう、
男女逆じゃないですか。
そうなんですよ、そうなんですよ。
博士タイプの男の子が読んでて、もういつまでやってんのよ、みたいなのを男女逆でやるっていう。
はいはいはい。
そうっすね。
僕と剣道どっちが好きなの、これもだから男女逆なん
ですよね。
めんどくせえな。
そう。面倒な彼女かってやって
る。そうそうそう。
でも言わせたかったんだろうね。
そうなんです。
そうなんですよ。
どっちも好きだし、今はどちらにも夢中だぞって言う、恥ずかしくねえのか。
夢中だぞっていうところはもうかなりエゴ入ってますよね。どっちも好きだけど十分なんだけど、夢中だぞですよ。
そうですそうです。
女の子に夢中だと言われましたからね。これ業は深いですよ。
笑いましたね。
笑いましたね。ね、
面白かったですね。
さあ、ではですね、朝記者が5通も来てきてるので、
うん、ありがとうございます、いつも本当にも。
ありがとうございます。馬娘3本、フライングウィッチ2本送ってきております。
やはりここはですね、視聴者数を増やすためにも、
馬娘、じゃあ、馬娘3つあります。
はい。
露天風呂にて、琵琶早日で勝利の方程式、春うららの春、この3つのうちどれがよろしいでしょうか。まあ、露天風呂、琵琶早日で勝利の方程式、春うららの春。
いや、ここはやはりもう私のエゴは起きましてですね、
はい、
琵琶春での方に、
琵琶早日でね、
琵琶春でって
露天風呂じゃないんだね。
琵琶早日で、はい、
琵琶早日でっていうのはキャラクターで言うとちょっとメガネキャラ、メガネ委員長キャラで、
はい、
でめちゃくちゃ早い、まあ、BNW って言われた3頭のうちの、はい、まあ、B の琵琶早日で、で、まあ、東海帝王とかとの、まあ、あの対抗軸、最右翼と言われていた馬なんですけどね、
ビジュアル的には、うん、あの生徒会長というよりも髪ぶわーっと長くて眼鏡かけてるんだけど、いわゆるものすごくグラマラスな感じ。
ああ、はいはいはいはい、
そうだね、
てそれが
クール
に入れてて
クールな感じ、クールビューティーな感じ。5月といえば皐月賞、この大事な G1 レースを制覇すべく、ビアハヤヒデのトレーナーとして日々厳しいトレーニングを与えていますが、たまには息抜きも必要。
トレーナーなんですか。
今日はどんなトレーニングをするんだトレーナー君。ビワはメガネをクイッと上げて聞いてきます。うん、今日は街に出かけてトレーニングを行うぞ、
うん、
それは新しいメニューか。いいだろう。本当はデートのつもりで街に誘ったのですが、ビワは早々にゲーセンにある馬娘のメダルゲームに食いついてしまいました。このレース、私の勝利の方程式によると、春うららだな。え？オッズ500倍？マジかよ！ビワは早々に手元のコインをすべて単勝でかけてレーススタート。あと100だ！一気にさせ！こう、声が大きいぞ。ビアはすっかりエキサイト。気持ちはわかりますが、身長171センチの体で暴れると筐体がグラグラするのでヒヤヒヤします。よし取ったー。うわ、コインが滝のように出てくる。うわ、どうだトレーナー君。普段は見せない満面の笑みでコインカップを持ち上げるビアハヤヒデはとても可愛かったです。ちなみに肝心の皐月賞は6着でした。あれれ。以上です。
いいお話ですね。恋が先のようにってとこが非常になんか浮かんでいいですね。これ
単純にアイドルのオフみたいな
感じですね。本当にそうですね。
フライングウィッチ、じゃあ国さん、誠とさつき人形、
うん、
5月の景色、
うん、
この2本ですけどどちらがよろしいでしょう
か。いや、5月の景色でいきましょう。
5月の景色いきましょう。さつき晴れの空を誠がほうきに乗って飛んでました、ね、いきなりファンタジーな話になりましたね。
お、はい、
久しぶりに魔女らしさを見た気がしましたので思わず一句読んでみます。さつき晴れ、空をふわふわ魔女と猫。センスないなあんずちゃん。いつの間にか後ろにいた金髪中学生魔女のあんずちゃんに自慢の俳句を添削されてしまいました。見たままの風景を描写してもダメなんだよ。ふむふむ、もっと読み手に風景を想像させる感じで、よし直してみるよ。これでどうだ。さつき晴れ、雲かと思ったら誠のパンツ。どうよ。あれ、アンズちゃん、どうして黙ってらっしゃるのかしら。 アンズちゃんが無言のまま腕を振り上げると、突然小石が雨のように降り注いできました。たたたたたたた。どうしました？異変を感じた誠が降りてきて事情を知ると、今度は大きめの石が飛んでくるようになりました。うわぁ、俳句はもうコリコリだよ。以上です。
戦闘員6号になりたいんです
ね。そうですね。この人戦闘員派遣しますですね。
いやらしいことを言ってもなんか愛されているキャラになりたいという欲望が見えますね。
トマトには「あいた」とか「いたた」とか食べましたね。今月いいですね。
さあ今月以上でございます。お東さんいかがでしたでしょうか。
いや今回なんか素敵な話ばっかでしたね。素敵な話ばっかでしたこれ、
まあ、そういうコーナーですから。
はい、
クニキャップはどうでしょう。
いやー素晴らしかったんじゃないでしょうか。皆さん力作で。
そうですね。
すごかったと思います。
じゃあクニキャップ印象に残ってるクニ賞なんかありますか。
僕はですね、いや戦闘員6号の彼に
ありがとうございます。
ありがとうございます。
戦闘員9号さんですね。ありがとうございます。
相
撲隊長
の相撲隊長。
さあそして東藩賞は
いやもうすっごい迷ってるんですけど今もう、うん、どっちかなって思ってるんですけど、あこれはでも僕しか多分あげないということで、おぬれねずみさんに、
ぬれねずみさん、お
はい、
ハイスクールオブザネット、ちょっと長かったですけど、
うん、これですね、もう多分今後選ばれませんよ絶対に、こんな書いてたら。でもこのね切れなかったんだよ気持ちがすごく良かったですね。
はいはいはい、
これ僕前半の上に行くまでのですね、うん、描写のあらすじを、うん、適当にやってもいいのに多分、うん、考えに考えたっていうところが非常に見えたので、僕は
好感が持てた
と。そこによくは実は後輩の前半のあそこには、うん、
剣道場に入りきれないほどの新入部員が集まったため、特別に屋上剣道部が使用していた。なぜこんなにも新入部員が入ったかというと、サイコ先輩の全国制覇が大きな理由で、でもって部長のサイコ先輩が顧問から屋上の鍵を託されており、サイコ先輩と二人屋上でお昼を食べることが日課になっていたと。
今週のラブライブマブで感じだな。僕はすごい好感を持ったんですよ。
確かに、
この作品知らない方にも、ブス島先輩のことを知ってほしいっていうのが簡単です、うん、そこを買って僕は、うん、違う賞を捧げます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
サンキュー佐藤さんの編集長賞は、
いやもう初見さんでしょう、これ
。ああ
強かった
です
ね。強かったよ。
強かった。
強かった。
強い。
確かに。
いきなす。
これやっぱね、クニーさんをも上回ったっていう、
ね。そうなんですよね。あの一言は本当に。
だって俺タオルかけるで正解だと思ってたもん。
うん、確かに。
そっからまたもう一展開やったからね。
からね。
あのタオルの瞬間ね、女性はキャーって上げた時に、あの一言で男はおーって言った感じがします。
貴様が風邪をひいて俺に移ってはかなわんからな、いいから前を向け。でここで一発もういいのもらってるわけじゃない。
そうですね。
でもカミュ先輩の手つきや乱暴な唇とは正反対に優しく、
そうなんです。
バラエティ番組にはもう集中できそうになかった。この後何があったんでしょう
か。ね
え、うん、椅子に座ってソファにかけてたらカチッブオ
ー
これなんだよ多分、ここなんだよ。
そっか、
何って言ったら風邪ひいちゃうからっていう、音で始まるっていう、なんてテクニック。
このキャーの感じも安っぽくていいんだよね。
安っぽい。
ああ、確かに確かに。
そうね、
そうなんです。
どこかの少女漫画で読んだ。
そうなんです。そうなんです。
スイートでいいと思います。皆さんも、理想のあの子とのデートで回収した CG ありましたら、ねつもじ @gmail.com 部費部まで送ってくださいませ。まあ、あとね、YouTube とか過去回を徐々にアップしていくんで、もしなんかイラスト描ける人とかがいたら、イラストをね、なんか送ってくれれば、なんかちょうど、
わあ、いいですね。
なんか YouTube の画面とかですね。
はいはいはい。
置けるなと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
どんなイラストでも構いません。さあ、じゃあ来月はね、この6月に起こったことを報告してもらうんですけれども、うん、
はい、
東藩、今月どんなことに注目したいですか。
もう言った気がしますけども、やはり雨宿りは、
雨宿りね、毎年言ってますけどね。
毎年言ってますよね。何かが起こるんですよ、絶
対。雨宿りなかなかないですね。
ないんですよね。まあ難しいかもしれませんけどね。
まあと7月目の前にプール掃除。
うん、ああ、プール掃除もね、
毎年言ってますけどね。
まあ、傘。
はい、いいですね。毎年欲しくなっちゃうんですよね、どうしても。
国キャップは。
そうね、やっぱ傘にまつわるなんかエピソード
ですね。
いいですね。雨じゃなくてもいい、傘でも傘。
はいはい、
傘。
ありがとうございます。皆さんの投稿お待ちしております。ということで、6月のブヒブでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。